皆さんおはようございます、本日は神の秩序を乱す危険性と題して、お話しさせていただきます、私たちはこの普段生活していてですね、この秩序正しいそのような生き方をしているでしょうか。まあこの秩序と言われてもですね、何を根拠にこの考えていいかちょっとわからないところなんですけれども、しかしモーセの時代に記されているこの記録を見るとですね、実にこの驚くべき正確な、そして、完全な正しい秩序を見ることができるわけですね、もちろんこれは神様の秩序なんですけれども、そしてその方法でこのイスラエルの民をずっとこの砂漠で導いておられました。今度はこの神様が人間に求めておられる秩序についてですね、ここから学んでみたいと思います、まず神様の秩序について考えるときにですね、その前にエジプトで奴隷となっていたイスラエルの民のウイゴがこの杉越節の時に救われたという、この背景について少し考えてみたいと思います、それはヨセフの時代に遡りますけれども、奴隷としてですね、このエジプトに来ることになったヨセフなんですけれども、そこで彼は神様に忠実に従い、そして彼は総理大臣のように、なります。そして、活躍するわけですけれども、その活躍によってですね、このエジプトの五千の地に、彼の親族が招かれるようになります、そしてこの、ヤコブとその兄弟たちなんですけれども、彼らは安息日を守り、そして反祭を行うという神様の特別な民の状態でですね、このエジプトにやってきます。神様はですね、このエジプトという偶像礼拝の地においてですね、彼らのそういう良い感化力がこの偶像礼拝の地に広がることをご計画されていたんですけれども、実際そうですね、この彼らはエジプトの地において非常にこの神様に祝福されてですね、短期間のうちに強大な民になったわけですね、彼らもともと有能な民でしたので、非常にそれを評価されたわけです、実はね、最初のこのヨセフの頃のパロは、ヨセフのこと大好きでしたので、本当に彼らを親族を優遇したわけです、しかしその次に起こったパロはですね、これサタンの働きかけもあったんですけども、偶像礼拝を重んじるようにですね、この教育されたわけですね。でそういう状態で、次のパロが立った時、聖書には、ここにヨセフを知らない新しい王がと書いてありますけども、証の文によればですね、ヨセフを全く知らなかったわけではなくて、むしろこの影響力を恐れてですね、遠ざけようとしていたということが書いてあります、そして、この強大な民となるイスラエルの民をですね、彼は恐れて、そして、最終的にはこのエジプト人のですね、奴隷としてしまうわけですね、奴隷となってしまったら、この安息日もこれ奴隷として働かなくてはならなくなったり、また反祭で捧げる動物とかですね、特に牛とかそういうものは、エジプトではですね、神聖な動物ということで、これ捧げることもできなかったわけですね。このような状態であればですね、どんどんこの神様から離れていってしまう。そして奴隷生活のうちにですね、彼らは本当に神様から、神様のいろんなですね、安息日、そしてそういう、反祭の大切なですね、こういう儀式も守れない、そして忘れていくという、そこに陥ってしまったんですね、しかしそのような状況でも神様はこのイスラエルの民をお捨てになられなかったんですね、なぜならばそれは、遥か昔に神様はアブラハムと一つの約束をしておられました、創世記15-14にこうありますね。私は彼らが仕えたその国民を裁きます。その後彼らは多くの財産を携えて出てくるでしょうとありますね。これはもう、アブラハムに与えられた約束なんですけど、この約束を神様ずっと守られるわけです。そして一度約束されたことは必ず神様は守られるお方ですね。 ここに神様のこの完全な秩序の源があるわけですけれども、神様はその全能の身腕を持ってですね、約束を果たされます。そのために、パロのもとにモーセが使わされて、そして奴隷状態のイスラエルの民を解放するように要求するわけです。出エジプト記にはこうあります。主はこう仰せられる。イスラエルは私の子、私の長子である。私はあなたに言う。私の子を去らせて、私に仕えさせなさい。もし彼を去らせるのを拒むならば、私はあなたの子、あなたの長子を殺すであろう。今読んだところでですね、イスラエルは私の子、私の長子であると、神様が言われたことにちょっと注目して考えたいと思います。この当時、長子っていうのは、これ長子の特権っていうのを、ね、聞いたことありますけれども、実はこの、ある家族のですね、最初に生まれた遺言、長子と言われるものは、この特別な特権が与えられたわけですね。まあ、これは、どういう特権だったかっていうと、こうまあ、その家庭、家族、この犯罪において、祭司として、この家族のために取りなすとかですね。あとは、神様のためにその人生をお捧げするということを要求されてました。まあ、しかし、もう一つ、この神様の律法の補完者として、特別な祝福もいただけるという、まあそういうものも含まれていたんですね。まあこの辺は、ヤコブとエサウのあたりからわかると思いますね。エサウはもちろん、こういうものよりも、予的な、ものが欲しかったわけですね。財産がね。しかし、ヤコブは実際は、ここに注目してたんですね。霊的特権。はい。まあ、そういうことです。さて、パルはもちろん、このイスラエルを、まあ、こういうことを言われてもですね、イスラエルを解放しませんでしたので、結果的に10の災いを、これ経験することになります。まあ、10個も災いがあったわけですけども、これ実は一番ここで重要だったのは最後の10番目の災いだったんですね。この杉骨折。まあ、最後のこの杉骨折に至るまで徐々にこう、災いがエスカレートしていきますけれども、まあ、全くこれは、意味がなかったわけではなくてですね、こういうあの災いによって、まあ、いわば神様の見業のデモンストレーションのようにですね、多くのエジプト人は、これを見ながらですね、途中からだんだん神様の存在に気づき、そして恐れ始めて、パロにも言いますよね。まだ気づかないんですかってね。そのようにして、この、災いがですね、彼らの目を覚まそうとするわけですね。そして、この、刑罰を恐れて、そして、このエジプト人がですよ、刑罰を恐れて、そして寄り集まって、結局最後には出エジプトの時にですね、イスラエルのためについてくるという人たちもいたわけですね。まあこういうより集まり人と言われている人たちなんですけども、まあちょっと話はまた杉骨折に戻りますけども、この杉骨折は羊を殺してその血を鴨居に塗ることによって、この滅びの天使の刑罰から免れるという、そういうものでしたけれども、鴨居に血を塗ることは、これは象徴的に神様の遺語。まあ、一人子イエス・キリストですね。この十字架の犠牲を信じるということを表明、表していたわけですね。まあ、そしてここで重要なのは生き残ったイスラエルの遺語。これはもう、杉骨折の時に、ね、彼らは死ななくて済んだわけですから生き残るわけですけども、これは神様の遺語、キリストの命と交換を条件に救われるっていうことだったんですね。それはもう一つ。イスラエルの遺語が神様の遺語となると。ね、先ほど読んだ中で、イスラエルは私の子、私の長子であると言われたんですけども。はい。ちょっと人類の化け物からこれ見ていきましょう。人間と家畜の遺語は共に主のものとなり、贖いによってのみ自分たちのものとなった。が、それはエジプトの遺語が殺されたとき、イスラエルの遺語が恵みによって救われたとはいえ、もし贖いの犠牲がなかったならば、同じ運命にさらされていたことを認めるものであった。 民数記にもですね、こうあります。ウイゴはすべて私のものだからである。私はエジプトの国において、すべてのウイゴを撃ち殺した日に、イスラエルのウイゴを人も獣もことごとく性別して、私に着せしめた。彼らは私のものとなるであろう。私は主である。まあ、この杉骨折を無事に終え、そして出エジプトをしたわけですけども、この神様のウイゴとなるべきイスラエル。神様は実はこのイスラエルのために様々なことをですね、この荒野でされるわけですね。まあ、この神様がなされた技についてですね、ちょっと見ていきたいと思いますけども。まず、ここにこう、救出されたイスラエルの民、そして、神様のウイゴとなるべき民ですけども、砂漠のこの過酷な状況の中で、本当にこの超自然的な方法で彼らは導かれ、守られて、保護されていたんですね。それは、本当に神様のウイゴとなった彼らを、この神様が受け入れられた、そして、その彼らを愛するというね、そういう現れだったんです。昼、移動するときにはね、雲が彼らの頭上に、この蓋のように広がってですね、まあ、雲の柱という表現もありますけども、これただね、ただ導いただけじゃなくて、赤須の文によれば、この蓋のように日光からですね、彼らを守ったとか書いてありますね。そして、夜は火の柱となって、彼らの宿営を照らしていたとありますね。ですから、このイスラエルの民は、このような超自然的な神様の御臨在というのを日々経験しながらこの砂漠を進んでいくわけです。まあ、次々に神様は彼らに対してですね、このような証を立てられるんですけども、まあ、その次には、追っかけてきた。あ、そうですね。彼らはこう、無事に出エジプトしたと思ったら、今度パロがまた追っかけてきたわけですね。そして、今度その追っかけてきたパロの軍勢と彼ら戦いましたか？戦わなかったですね。じゃあ誰が戦ったか？主が戦われたわけですね。まあその辺のことについてですけども、これはヌエーバという場所がありまして、こちらの砂浜で起こったことなんですけども、これ現在こうリゾート観光地になってまして、まあちょっとこれこんな状態ですね。少し見づらいんですけども、もう山が、この山と山の間見えますかね？山があって、そしてこう山がありますね。この間、こういうふうに狭い道から出るといきなり砂浜があります。ね。砂浜があっていきなり目の前海なんですけども、この地形見て、皆さんこれ、ここにイスラエルの民、約200万人、これは、男性、女性、子供を含めてですね、ここに集まってきたと想像しましょう。上から見るとですね、まあこういう状態ですね。ここからこう出てきたとすると、まあ左右は、こう山に囲まれて、で、ここにこう、これ現在の地形なんですけども、200万人集まったとしますね。でも、これ見て一つ気づくことは、追っかけられたら逃げ場がないっていうことですね。どこに逃げたらいいのってことで。まあ、そういう状況だったんですけども、パロの軍勢が近づいてきた時にもうパニック状態になりますね、これだったら。ああ、どうしていいかもわからないっていう状態なんですけども、もう絶体絶命の時、モーセは神様から、まあ、与えられている救いの確信を実は持ってたんですね。そして、その確信を持って次のように言いました。あなた方は恐れてはならない。固く立って、主が今日、あなた方のためになされる救いを見なさい。今日、あなた方はエジプト人を見るが、もはや永久に二度と彼らを見ないであろう。主があなた方のために戦われるから、あなた方は黙していなさい。非常にこのね、確信に満ちた言葉です。神様があなたの代わりに戦わるから、黙って見ていなさいって。私たち黙っていることできますかね、こういう状況で。まあ、私たちこれね、よく学んでますから、この先どうなるかわかりますけども、全能の御腕がですね、この海を真っ二つに分けまして、そして、まずイスラエルの民がそこを渡って進んできました。それを見ていたパロの軍勢も、同じく 海を渡ろうとしましたが、ここで、火の柱の中からですね、神様は彼らを、見下ろすわけです。そして、パロの軍勢、彼らが誰と戦っているかっていうのをですね、知らせるわけですね。ここで彼らは自分たちがこの創造主なる本物の神と戦っていることを知ってパニック状態になって逃げようとするわけです。しかし、主が戦われたわけですね。モーセが神様の命令によって、杖を差し伸べた。そしたらこの海がですね、また元通りに戻って、パロの軍勢はことごとくそこに飲み尽くされたというですね。これはこの赤羽湾のね、聖書考古学で学びましたけども、ここ潜ったら、こういう不自然な形のですね、サンゴがたくさんある。これ通常だとこんな形にはならない。ね、これはパロの軍勢、戦車の車輪ですね。そういうものが今残っていると言えるんじゃないかなと思いますね。まあそういう聖書考古学の研究ですね。そしてこの勝利に預かったイスラエルのために神様はさらに祝福をお与えになりますね。これもまたずっとこう読み進んでいったらですね、まあこの勝利によって彼らは信仰的に非常に燃えて、そして聖霊に満たされて、モーセの歌というのを歌ってですね、神様を褒めたたえます。またそれでその数日後なんですけども、今度はメラという場所に彼らは着くんですね。でもう本当に喉が渇いてたんで水を飲もうとしたら、実はこのメラの水は苦くて飲めなかった、ね、で彼らはもう本当に失望したんですけども、まあそういう彼らをモーセも憐れんでですね、神様に嘆願して一本の木を示されて、それを入れたら甘くなって飲めるようになったとね、本当に神様の奇跡がまた与えられました。この時に神様はイスラエルのためにある約束をお与えになります。それは神様の長子として彼らが正しく歩むならば、この祝福はさらに続きますよという内容のことですね。ちょっと見てみましょう。あなたがもしあなたの神、主の声によく聞き従い、その目に正しいと見られることを行い、その戒めに耳を傾け、すべての定めを守るならば、私はかつてエジプト人に下した病を一つもあなたに下さないであろう。私は主であって、あなたを癒すものである。彼らがこの約束を与えられて、それを信じて進むならば、神様はご自分の秩序に従ってですね、この約束を実行されるのでした。なぜならば、ずっと神様は約束を守られる方です。この約束も当然守られる方です。そして、神様は彼らがこれからですね、長子として徐々にこの試みによって教育される。そして、神様の長子としてふさわしい立場、まあ、そういうものを占めるようにですね、訓練をされるわけです。人類の明け物から見てみましょう。神は彼らを向上させて高潔にし、彼らを地上の称賛に値する国とするために、不思議な方法をもってエジプトの奴隷の境遇から救い出された。しかし、彼らは困難に出会い、欠乏に耐えることが必要であった。神は彼らを堕落の状態から引き出し、彼らが諸国民の中で尊敬される立場を占め、重要で神聖な責任を負わされるのに、ふさわしいものにしようとしておられた。この試みの時にですね、まあ、彼らは一時的にですね、食料が、供給がストップされるわけです。今まではストックがあった。ね、エジプトからずっとこれを、旅を続けている中で。しかし、一時的にこれ、供給がストップします。そして、そこで与えられたのがですね、実はマナだったんですね。このマナは、彼らの健康を支えて、そしてまた彼らの心の状態も健全に保つために、神様が天から特別にお与えになられたものですね。そしてなぜならば、この彼らが、なぜこれが必要だったかっていうと、エジプトに長い間滞在している、まあその期間中にですね、彼らはその食生活も、乱れてしまった。神様がこういうものを食べなさいっていうのはね、これずっとこの聖書の中に、この原則があるんですけども、まあそういうものから彼らはですね、 まあ、長い奴隷生活の中ではぐれてしまったわけですね。まあ、そういう彼らの食生活をリセットするためにも、まあ、このマナが必要だったわけです。しかも、まあ、マナはこれ、日ごとに与えられますね。毎日毎日。欲張って次の分まで取ってはいけないというね。こういうふうにして、ちゃんとその日ごとに必要なものを、日ごとの糧をお与えくださいというね。そのような関係を神様と築く上で、彼らを教育するために必要でした。さらに、ここに安息日の教えもありましたね。毎日これ余分に取っちゃいけないよって言われてたのに、例外があった。いつですかこれ。金曜日。はい。2倍取ってよいいって。このことによって、安息日はこれ、取らなくていいから守れるわけですよね。だから、10回これまだ与えられる前ですよ。10回の前に、もう安息日の神聖さを神様はここで教えておられるわけですね。はい。神様はこの教えから安息日がいかに聖なるもので重要であるかも教えられました。このように神様はイスラエルに与えられる試みの中にあっても、彼らにご自分の長子としての愛をいつもお示しになられたんですね。それによって神様のとの関係がですね、より強く結びついて、そして彼らが神様のご計画を忠実に実行するために必要な信頼関係というのをですね、この気づく必要があったんですね。まあ、さらに、シナイ山のふもとまでこうずっとやってきましたけれども、そこにこのメリパ、またマッサと呼ばれる場所があるんですけども、またここで神様は彼らを試みに合わせるわけですね。もう水がちょっとないという状態になったんですけども、まあ散々彼らは今まで神様の御業を見てきましたので、今回はですね、神様は、まあ、この不満の精神をですね、彼らをのそういう不満の精神をご覧になったときにですね、あ、これはもう神様に対する不信になり得るというふうなことになりました。あ、そして、そこでまた彼らを訓練して教育するためにですね、アマレク人がそこに来てですね、彼らを襲うわけです。もうこれはね、アマレク人っていうのは非常に好戦的な民族だったんですけども、もう仕掛けたくてしょうがなかったらしいんですけど、神様は守ってたわけですね。しかし守りの手を緩められた。ね、実際に襲われてそこで戦いになったんですけども、しかし、ここにも教訓があります。普通に戦って、これ、勝てるような相手ではないんですね。じゃあどんな人かというと、モーセが手を挙げて、この手を挙げているときはイスラエルの軍が勝つと。疲れて手が折れたらイスラエル軍が負け始めるという。そういう、まあ、変な戦い方ですね。しかし、これね、教訓がありますね。勝利はどこから来るか。勝利は神様から来るというね。こういう教えが、ここでまた彼らになされたわけですね。神様により頼むことによって、あなた方に勝利と約束が実現するということですね。まあ、彼らはこれを経験した後にですね、そして、ついにシナイ山まで来て、そして神様の長子として特権をいただくための重大な契約がなされます。そして、イスラエルの民はその条件として、神様の律法を示されるわけですね。定めと掟と、そしてモーセの十戒を守ることを彼らは誓って神様との契約関係に入るわけです。はい、出エジプト記の24章7から8まで。そして契約の書を取ってこれを民に読み聞かせた。すると彼らは答えて言った。私たちは主が仰せられたことを皆従順に行います。そこでモーセはその血を取って民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これは主がこれらのすべての言葉に基づいてあなた方と結ばれる契約の血である。はい、ここまでちょっとこのイスラエルの、旅をずっと見てきましたけども、神様はまず最初にイスラエルを奴隷から解放し、そして数々の、超自然的な御業を通してですね、彼らにご自分に頼る、神に頼るという信仰を持つように導かれました。そしてその信頼関係から、この長子の特権を与えられるにふさわしいものとしてですね、歩めるように、まあ、こういう契約を結ばれたんです。これが神様から、イスラエルの民に提供されました。全く秩序だったんですね。イスラエルはこの神様から与えられた全く秩序に従う限り、 祭司の国として聖別され、そして異教徒の国々を神様に導くため特別な祝福が約束されたんです。しかし私たちはこれ旧約で学んでますので、この素晴らしい神様との契約は一方的にイスラエルの方から破棄されました。彼らはこの数日後にですね、金の子牛の偶像を拝んだんです。契約は両方がこの契約内容を守り行うときに効力があるわけですけども、これ守らなければ契約が破綻するわけですね。契約破棄。しかしですね、イスラエルのためにこのような神様に対しての不信が起きたんですけども、金の子牛を拝まなかった者たちがいました。それが、レビの子孫ですね。レビ人だったんですね。彼らはこのことによってこの契約破棄されたイスラエルの民の長子の特権を代わりに与えられるわけです。その結果、レビ人といえばこの聖女のすべての奉仕に携わることができるという、民ですよね。しかしこの契約更新、契約者更新ですかね、契約者が変わりますけども、このためにレビ人はまず辛い行動を取らなければなりませんでした。金の子牛を拝んで悔い改めない者たちを剣で殺さなければならないというね、こういう辛いことをしなくてはなりませんでしたね。そしてこれにより聖女の儀式を通して、彼らがね、レビ人がそこで奉仕することによって、その後罪人が悔い改めることができるという、こういう贖いの道というのが、保たれて、そして開かれるようになるわけですね。ちょっとこれも証の意から見ていきましょう。この辛い行為を行った者はそれに従事したことにより反逆と偶像礼拝に対する憎しみを表し、誠の神の奉仕にさらに自分たちを献身することを示した。主はレビの部族が忠実であったことを称賛し、特別の栄誉をお与えになった。彼らは聖女のすべての奉仕に携わることを許されたんですね。ここまでのちょっと出来事からすると、つまりこの反逆の結果、すべてのイスラエルの長子は、この、エジプトから救われたね、杉骨折の時に救われたこの長子は、ウイゴとして神様の所有ではなくなって、その代わりに、レビ人が神様のウイゴ、所有となるわけですね。このことが民数記に書かれてます。民数記 3-45。あなたはイスラエルの人々のうち、すべてのウイゴの代わりにレビ人を取り、また彼らの家畜の代わりにレビ人の家畜を取りなさい。レビ人は私のものとなる。私は主である。民数記はこれ人数数えていきますけども、ただ人数数えるだけじゃなくて、非常にここにも神様の、完全なる秩序があるわけですね。後からちょっとそれも説明しますけども。一つ言えることは、レビ人は数えられなかったんです。十二部族として。十二部族数えなさいと言いましたね。しかし、レビ人入れてはならないと神様は言われました。なぜならば、神様はご自分に着せしめたってありましたね。はい。このことがですね、民数記の中には、数がずっと出てくるんですけども、神様が、この非常に、正確にですね、これを取り行われたというのが載ってます。ちょっとこれも説明させていただきますね。民数記 3-46 から48にこういう言葉があるんです。また、イスラエルの人々のウイゴは、レビ人の数を273人超過しているから、その贖いのために、その頭数によって、一人ごとに銀5シケルを取らなければならない。すなわち聖女のシケルに従ってそれを取らなければならない。あなたはその超過したものを贖う金をアロンとその子たちに渡さなければならない。ちょっと何のことか分かりづらいんですけども、これがですね、この神様の長子としてのレビ人の契約者変更に、そして神様の完全なる秩序がまた現れることになるんですけども、 これも完全に行われてるんですね。ちょっと見てみましょう。まず、この状態。これは、杉骨折の前の状態ですね。12部族のウイゴ、民数記で数えると 22,273 人いました。死のウイゴは、これは犠牲の羊、イエス・キリストです。そして、杉骨折の時にどうなったか。すべてのイスラエルのウイゴが、羊の犠牲の血、これはキリストの血によって救われるということですね。はい。実際には、主のウイゴ、キリストの血が流されて、そして、その血をカモイに塗るという行為は、これは来たるべき救い主に対する信仰を彼らが表したわけですね。そして、この十二部族のウイゴ、この 22,273 人は、この時、イスラエルのすべてのウイゴは主のものとなりました。そして、まあ、本来だと、主のウイゴ、これ、長子の特権ですから、まあ、鳥なしの、おそらくこう、聖女のすべての儀式とかに携われる、まあ、今のレビ人とね、同じような状態になったかもしれないけれども、実際は、どうなったか。金の子牛を拝んで、彼らが主の律法を犯したとき、レビ人だけはこれに参加せず、主への忠誠を尽くしたわけですね。まあ、これは学んできたとこですね。で、まあ、民数記のこともちょっと学んでますので、実はこれ22,000人いたわけです。これは主のウイゴですから、主のウイゴというものは、これはもう本当に長子なんですけども、レビ人は、これ別にレビ人のウイゴとかそういうのではなくて、次男三男も含んで、すべてのものですね。で、どういうことになったかっていうと、主はレビ人の忠実を喜ばれ祝福し、契約の対象者をイスラエルの御子からレビ人へと変更される。実際にどうなったか。主はすべてのイスラエルの御子 22,273 人に対して契約を解除され、以降彼らは主の所有でなくなる。民数記で彼らが数を数えられたのは主の所有じゃないからです。ね。ということで彼らは金の子牛を拝んだことで、こちらの十二部族の御子としてまたね、戻るわけですね。そして、主は、レビ人22,000人を代わりに御子として取られ、レビ人は主の所有となり、契約書の変更となります。22,000人が今度は主の御子となります。しかしここで、神様の完全なる秩序が現れてくるわけですね。人数が合わないわけです。イスラエルの十二部族の御子は 22,273 人。それに対して、レビ人は 22,000 人。273人これ合わないわけです。どうですか？273人ぐらい合わなくてもいいんじゃないって人間的に思いそうですけど、完全なる秩序を保っておられる神様は、先ほどの聖句のように、一人五シケル、これを273人、そして1365シケルを、これを聖女のシケルとして、払いなさいっていうことでね、これを清算されるわけですね。だから、これ何を教えているかっていうと、主は罪深い人類に対しても完全なる秩序を持って十字架の贖いによる罪からの回復を全うされる。全く秩序がこの贖いの技にあるわけですね。はい。そして、またこの、まあ、この神様の秩序はさらに、見ることができるんですけども、この聖女の周りにも各部族が宿営してましたね。このような状態になってました。聖女が真ん中にあって、そして東に、こちらの3つの部族、南に3つの部族、西に3つの部族、そして北に3つの部族。ね、これは各部族、それぞれシンボル、この旗印のもとに集まるわけですけども、これも、創世記ですね。創世記49章に、この、ヤコブが、臨終のとこにおいて彼らを祝福するときにですね、予言的な言葉を残していきますけども、全部これ、そういう予言的な意味を含んでますね、このシンボルが。そして各部族が周りにこう配置されるわけですけれども、まあ、先ほど言ったように、レビ人は、実はここにいます。聖女のすぐ近くにレビ人がいますね。十二部族とは 区別されてました。そしてこのレビ人が聖女のすべての儀式に、もしくは運搬ですね、そういうことに携わる、奉仕に携わることができたわけですね。そして実はこれ完全な秩序がここにあったんですけども、さらに聖女はこれ移動式の幕屋ですから、神様が御心によってはい行きますよっていうことになれば、これバーッと片付けて進軍するわけですね。進軍もこれ秩序がないと無理ですよね。200万人いるわけですからね。そしてこれをどのように進んだかっていうと、まあ先ほどの絵と非常にこれ同じなんですけども、東側にいた三つの部族、最初にまあ、祭司職、契約の箱が一番最初に行きますけども、それに続いて東側の部族、そしてその後ろに今度はレビ人、長男と次男、ゲルション族、メラリ族ですね。そしてその次にはまた、これ南側の部族です。さらに、今度はまたレビ人、コハテ族ですね。そして西側の部族、北側の部族、進行方向はこっちですね。このようにしてですね、ここにも神様の完全なる秩序が見られるわけですね。はい。そして、まあ、この並び方ですけれども、これは実は、祭司の胸当ての中のね、宝石もこの並び順になってたわけですね。まあ、ちょっと小さくて遠くて見えないと思いますけども、これもちゃんと、この神様がそのように秩序を保っておられた証拠ですね。ですから今、こう私たちが学んだようにですね、神様のこの完全な秩序に従っていれば、この、まあ、男性約60万人、そして女性子供約200万人の、このイスラエルの部族は、完全なる調和と平和、そして神様の祝福の力が、こう、そこに表されていたはずです。そして、このような秩序っていうのは、世界中のどの部隊にも、どんな大きい部隊の中にもですね、この完全なる秩序っていうのは、もう見られることがなかったんですね。まあ、さて、ここまで神様の秩序は、完全に保たれていたんです。しかし、果たして、これは乱れることがあるのかと、思うぐらい完全な秩序でしたけれども、残念ながらイスラエルの民は神様に服従することができなかったんですね。まあ、そのような反逆の始まりからちょっと見ていきたいと思います。民数記11章の4から6ですね。また彼らのうちにいた多くのより集まり人は欲心を起こし、イスラエルの人々もまた再び泣いていった。ああ、肉が食べたい。我々は思い起こすが、エジプトではタダで魚を食べた。キュウリもスイカもニラも玉ねぎも、そしてニンニクも。しかし今、我々の精魂は尽きた。我々の目の前には、このマナのほか何もない。ここで、より集まり人とありますけれども、まあ、先ほど最初に説明したようにですね、これは、エジプトから神様の奇跡、災いを見て、そして、ついてきた人たちです。いつも、このイスラエルの歴史を見たらですね、いつも最初に彼らが何か不満を口にするわけですね。今回これを見ても、欲心。最初に欲心を起こして、それで呟いたと。これがですね、実は、こういうものっていうのはね、伝染性があると言われてますね。まあ、ここでは、この欲心が何だったかっていうと、これは食べ物に関することですから、食欲のことですけども、まあ、彼らはこのずっと荒野の生活でマナを与えられてましたけれども、まあ、要は、マナ食べ飽きたっていうことですね。そして、自分たちが今まで食べてきたことを思い起こしてですね、もうマナ食べ飽きた、肉が食べたいって言ったわけです。実はね、まあ、先ほど言ったようにマナには非常に多くの教訓が含まれていました。証の文にも壊れます。神はマナと同様に肉もたやすくお供えになることができたのであるが、それが与えられなかったことは彼らのためを考えた上でのことであった。歪められた食欲をもっと健康な状態に戻さなければならなかった。それは神がエデンの園でアダムとエバにお与えになった地の果実など、 人間に最初に与えられた食物を楽しむことができるようになるためであった。イスラエルの人々に動物の肉がほとんど与えられなかったのはこうした理由からであった。食欲の不節制は人々を低い欲望に吹き出せるものとなり、元となりですね。ひいては人々に全ての道徳的義務を無視させる原因になる。彼らが誘惑に襲われるならば、何の抵抗力も持たないのである。このような状態だったわけですね。ですから神様の御心とは違う、神様の秩序とは違うものがここに生まれたわけですね。さらに、この不信と不満はですね、あのモーセにも伝染してしまうんですね。モーセは今まで本当に彼らを取りなしてですね、何度も何度も神様に嘆願しましたけれども、そして決して弱音を吐いたりですね、まあ、召される前には口下手とか自分で言ってましたけれども、一度彼はこの仕事に立ったら本当に忠実に会いました。しかし、こういう状態になった時にですね、彼は投げやりな態度をちょっと口にしてしまうんですね。ちょっと見てみましょう。モーセは主に言った。あなたはなぜしもべに悪い仕打ちをされるのですか。どうして私はあなたの前に恵みを得ないで、このすべての民の重荷を負わされるのですか。私一人ではこのすべての民を負うことができません。それは私には荷が重すぎます。もし私があなたの前に恵みを得ますならば、私にこのような仕打ちをされるよりはむしろ人をもに殺し、この上苦しみに合わせないでください。どうですか？モーセらしいですか？これ。ねえ、殺してくださいって。今まで自分の命をもって許してくださいって嘆願してたモーセが、もう人をもに殺してくださいって。非常に彼はね、今、弱音を吐いてる状態ですね。なんでですか？これ。神様の秩序が乱されて、それが伝染してるわけですね。なんということでしょうか。あの柔和で信仰深かったこのモーセがもうとても投げやりな態度でこのような言葉を口にしています。神様はイスラエルの民の協力がなければ神様の完全な秩序というのを保つことがおできにならなかったんです。これは協力関係です。神様は無理やり秩序を保つんじゃなくて、当然イスラエルもそこに協力しなくてはならなかったわけですね。さらに恐ろしいことに、今度はこれがミリアムとアロンにまで伝染していきます。これは民数記12の2ですね。彼らは言った。主はただモーセによって語られるのか、我々によっても語られるのではないか。主はこれを聞かれた。これモーセとアロンが言った言葉です。モーセばっかりずるいと。そして実はモーセがあまりにもこれ荷が重いって言ったから70人選ばれたわけですね。で、神様の霊が注がれて彼らも予言的な言葉を語ったりした。それを見ていてアロンとミリアムが言った言葉です。もうここには嫉妬心が見えますよね。もちろん神様はこれに、彼らを叱ってですね、ミリアムはこれで雷病になってしまいますけれども、まあ、また癒されますけどね。本当にこのイスラエルの反逆はとどまることを知りません。このような無秩序の状態の中でイスラエルは神様に願って、もうこれずっとこの約束の地カナンのすぐ近くまでもう来てました。しかしその時ないどういう状態だったかというと、こういう状態だったんです。無秩序が見え始めてた。そしてこういう状態でカナンに偵察を送ってくださいってまずこうモーセに言ったわけですね。これ聖書には書いてない、赤墨に書いてますけども、民がそれ希望したので、モーセが神様にお願いしたら、神様がね、それをカナンに12人の石膏を送りなさいということになったわけです。そしたら、結局はこの12人のうちのヨシアとカレブ以外は不信仰。この不信仰がどっから出てきたか。神様が散々彼らを今までね、支えて守って、そして特別な民として愛されているのをずっと示されていたのに全部忘れて、自分たちがそのカナンの国にいるね、強い国民たちと まあ、巨人たちと戦わなくてはならないっていうことに恐れを抱いて、不信仰を起こしたわけですね。完全に神様のことを忘れてしまっている状態です。この不信仰のために、結局、この世代の人々は、ヨシュアとカレブ以外は、カナンの地に入れなくなりました。もう今や神様の完全に保たれていた秩序がですね、乱されました。さらにこの後には、コラっていうのはこれは反逆を起こした首謀者ですけど、レビ人だったんです。レビ人ってどうですか？ね、特別に神の憂いごとして、この聖女の働きに携わることを許された。そんなから起こった、コハテ人の一人だったんですね。モーセとアロン、まあこのイスラエルの中心的なものに対して嫉妬心を抱いて、自分もそのようになりたいという。これは非常にルシファーの精神に近いですけども、ここでコラの反逆を起こすんですけれども、この謀反によってですね、結局、まあ、ルベン族のダタンとかアビラム、そして名のある250人の司、そしてさらに、悔い改めずに反逆の精神を持ち続けたイスラエルの民、14,700 人がですね、神様によって滅ぼされてしまうわけです。神様は、この無秩序な状態に警告としてですね、その都度、この刑罰を与えられました。これは本当に教訓として、そしてその後の人たちが、これに学んで、そしてさらに滅びるものが増えないために神様はそうされたんです。しかし、それでも、この反逆の精神は、やむことがありませんでした。イスラエルの民は、まるで銃の災いすべてを舐め尽くしたパロの固くなな心のような状態に今なっているわけですね。はい、神様の完全なる調和の取れた秩序と、そしてそれを乱すイスラエルの歴史を学んでまいりました。この教訓から学ぶことがあります。この秩序が乱れた原因についてちょっと考えたいと思います。まず、それはいつも、この寄り集まり人の、食欲から出たとかね、欲心から出たということですけれども、これはまあ、きっかけとはなりました。しかし、実はここには根深いものがあったんです。つまり、彼らから起こった精神がまあ広まっていったときに、それに同調したということです。なぜ同調するんですか、これ。神様よりは、自分の思いを優先させたいという利己的な思いがあるから同調するわけです。これが実はこの反乱、反逆を起こしたね、イスラエルの民全体にあったわけですね。この神様よりも自分というこの利己的な精神は、これは、まあ、ここでは食欲としてね、理解してますけども、私たちの生活の中にはこれ、他にもたくさんあります。まあ、一般的には、まあ、娯楽ですね。テレビ、ゲームとか音楽、映画。まあ、こういう娯楽も、ね、これに当たると思います。また仕事、お金、地位や名誉、財産。こういう地上の宝を蓄えたいという思いね。また、自己啓発。自分を高めたいって。ね、自己啓発とか、あと美容、ファッション。こういう自己を高めたいっていう思いですね。これら、まだ分かりやすい方です。分かりやすい利己的な精神なんですけども、問題なのは、これらから一見離れて安心している私たちの心の中にもですね、実は同じ精神が潜んでいることがあるということです。実はこれが、より集まり人のつぶやきを聞く前の、それを聞く前のイスラエルの民の状態ですね。彼らは欲心を起こされた、より集まり人の言葉を聞いて同調しましたけども、同調する前の状態です。心の中に同調する危うさがあったのに気がついてなかった状態。蓋を開けてみたら、そういう状態だったということですね。自分は大丈夫だと安心していても、そのきっかけになる得るものが心の奥底にあればですね、同調するようなものが心の奥底にあれば、突発的にそれに同調して、イスラエルの民のように、 反逆に陥る危険性があるということです。しかもサタンは、これらのものがさほど問題でないようにですね、うまくこう隠してそのように思わせるんです。ですからこのように私たちの奥底にある利己心を深く探ってですね、注意していなければ、自分もイスラエルのようにつぶやきに同調する性質があるということを全く知らないで、無防備な状態で生活することになるんですね。私たちクリスチャンが世俗から離れて、そして生活することはもちろんこれは大切なことです。しかし、そのことで安心して現状、これに、心で、この現状にですね、何の責めも葛藤もなく、そして平和で穏便に過ごしているときに、それが神様の完全な秩序の中にいる状態でしょうか。これ非常にね、もし、それで、ああ、大丈夫だ。安全だと思ってるんだったら、これは残念ながら違うんですね。非常に危険なことなんです。もし神様の完全な秩序の中に私たち罪人が歩んだならば、私たちの心には必ず自分の利己心と、そして神様の秩序との戦いが起こるはずです。なぜならば、私たち罪人の心に隠されているものは聖霊によって指摘されて暴露されるからです。イスラエルの反逆の歴史を学ぶときに私たちはこれを自分に当てはめて、そして考えなければならないんです。コリント第1の10の11から12にこうあります。これらのことが彼らに起こったのは他に対する警告としてであって、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちに対する訓戒のためである。だから立っていると思うものは倒れないように気をつけるがよい。私は先週の月曜日ですね、ある夢を見ました。それは非常に私の高慢心を引きずり下ろしました。夢の内容ですね。まあ夢ですからいろいろ突っ込みどころはあるんですけれども、まあどういう内容だったか、それは泣き人教会の兄弟姉妹と、そして、カリオの兄弟姉妹、カリオの教会の兄弟姉妹からですね、ある理由で私が完全に拒絶されるという夢だったんです。その理由が何だったか。まあこれ夢ですから突っ込みどころいっぱいですけども、私が悪霊に取り憑かれてるかって。それが、拒絶された理由だったんですね。悪霊にっていう状態だったんです。その理由。あなたはあまりにも世俗的なものに心を奪われているからって言われたんですね、夢の中で。夢の中で僕考えましてね、ああ、いやでも否定できないなって思って、まあそこは夢の中ですから、まあいろいろこうあったんですけども、夢から目覚めました。で、私はどう思ったかっていうと、そんなバカなことって思ったんです。笑いました。なぜなら、まあ私は沖縄に来ましたけどね、病気で、沖縄に来ることになった時にですね、まあ、すべてのものを失った状態で、沖縄に来たと。そして、まあ、その時に世俗的なものは全部捨て去ったと自分で思ってたんです。まあ、それに、まあ、少しぐらい世俗的なものにね、心が向いたからといって、何も悪霊に取り憑かれてるまで言うのかってちょっと思ったんですね。まあ、ちょっと大げさじゃないかと思ったわけですけども、まあ、そういう夢を見て、まあ、最初笑ってたんですけども、実は、この後にですね、まあ、数日間、まあ、この月曜日にこの夢見たんですけども、この一週間、私は本当の自分の姿を知ることになったんです。実は、今の私は、ただ、そのような世俗的な誘惑になるような、まあ、世俗的なものを周りに置かないことによって、それからこうね、遠ざかることによって、かろうじてこの罪を犯す機会を減らしていると、そういう状態だったって分かったんです。実際、誘惑にさらされれば、これは、より集まれ人のつぶやきが聞こえたならば、それに同調するような、未だ捨てきれてないような、そういう世俗的な罪に属する心が僕の中に見つかりました。ショックでした。 夢で見た通り、私は未だに神様の完全な秩序に対して従えないという、そのような反逆の精神を持っていたんです。それこそ、サタンと悪霊の秩序の影響下にあったということに、そこで僕は気がついたんです。イスラエルの民も一見、これらの世俗的な誘惑から遠ざかっていました。なぜならば、彼らはアラノにいました。もうエジプトの中には今いなかったですね。エジプトは非常に誘惑も多かったと思います。今彼らはアラノにいます。しかし、このことによって彼らはかろうじて神様の完全な秩序に従えていただけなんです。彼らは自分の罪の本質、つまりつぶやきに同調する、その弱さに気がついてなかった。私たちは神様から与えられた完全な秩序を、じゃあどのようにしたら守れるんでしょうか。ここに、世俗的な秩序、そして神様の秩序、この二つがあること。これを私たちはまず知らなければなりません。聖書の真理から私たちが離れているとき、それは実は世俗の秩序に従っている状態なんです。聖書の真理は、この世俗の秩序に必ず戦いをもたらします。それを覚えていなければなりません。そして私たちがこの影響力の前に無力であることも認めなければならないんです。選択は私たちにあります。主を喜ばせるか、それとも自分を喜ばせるか。それが大きな分かれ道となってしまいます。信仰によってキリストにすがらなければ、容易に自分を喜ばせる、その道を歩んでしまう。このことを知って注意していなければならないんです。キリストこそ、私たちの盾、そして私たちの品性をしっかりと固定してくださる、唯一の怒りであられるお方だということを知らなくてはなりません。エレン・ホワイトの言葉にこうあります。教理は明らかに理解されなくてはならない。真理を教えることを認められた者はしっかりと怒りで固定されなくてはならない。そうするときに彼らの船は嵐と暴風雨に対して持ちこたえるであろう。怒りが彼らを固く保つからである。欺瞞は増加するであろう。そして我々は反逆をその正しい名称で呼ばなければならない。我々は完全武装して立たなければならない。兄弟方、あなたは人間と対決しているだけでなく、諸々の霊力と権力と戦っているのである。肉と血に対して我々は戦っているのではない。心の中を深く探る必要があります。表面的には罪から離れることを、そして罪に勝利すること。これは違います。表面的に罪から離れている状態と、罪に実際に勝利することは違うんですね。もちろん自分を自らこの誘惑に置くことは良くないことだと思います。そうするべきではありませんが、自分が罪に対して本当は無力である。このことを決して忘れてはならないわけです。罪に勝利するには、キリストの助けが必要だということです。たとえ世俗から離れていてもですね、私たちのこの根本が変えられていなければですね、未だに反逆の精神が実は心の奥底にあるということです。そこに気がつくときに、私たちは自分の無力さを知ります。そして、キリストに罪からの解放を嘆願するようになります。主よ、私の弱さをどうぞ憐れんでください。このように祈ることができるようになるんです。その時こそ、神様の完全な秩序が私たちのうちに形成されるというんです。着せられる義と与えられる義、つまりこれが神様の完全な秩序なんです。 コリント第2、12の9。ところが主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだから、キリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。この聖句の続きにですね、私が弱い時にこそ私は強いからであると書いてある通りです。神様の秩序を乱す危険性が自分の中にあることを発見した時、そして至聖所におられる中保者キリストのゆえに、むしろ喜んで自分の弱さを誇る時にですね、神様の完全な秩序が私たちのうちに表される。この約束を信じたいと思います。そして、激しい人生の戦いの中に、信仰と希望を持って、これからも立ち続けたいと思います。